ご理解第19節。金光大臣は形がのうなったら来てくれというところへ行ってやる。時間空間を問わない自由無下の働きを表してくださるのであるが、私どもは一歩でも金光大臣に近づかせていただかねばなりません。金光大臣も楽、私どももおかげの早道でもある。ついにはギリギリの自分を発見し、そこからの出発であり、一念発起でなければなりません。四角四面の鏡の中に入れられたガマは、自分の汚さ、浅ましさに苦しみ、だらたらりたらりと油を流した。その油を練り上げたものが、切り傷の特効薬となる。これはガマの油売りの工場である。私どもも、教えの鏡を見たら、自分の汚さ、浅ましさが映し出されてくるのである。それが自らの発見ともなるのである。自らの発見とあります。まあ、これは、いい自分を見出したり、悪い自分を見出したり、その良いところも悪いところも、見出していくということでもありましょうね。神の子としての私、あるいはあれは何でしたか、クズの子我でしたか、クズの子としての私、その人間にはやっぱりその両方の面があると思いますね。生き神になるための神の目を持った存在である人間、さらにそればかりではない、いわばどうしようもない私どもというものもあるわけですね。その両面性のある私ども、その両方がある私どもであるということをまず自覚しなければならないということではないでしょうかね。そしてそこからのいわゆる神様の願いがかけられている私であると同時に、神様からまあ嫌われるというのでしょうかね、そういうふうな面もある私どもでもあるということですね。その神様から嫌がられる面というのでしょうか、神様がここを改まってくれよ、ここを直してくれよ、まあここを育ててくれよと言われるようなところに気づかせていただき、そこを改まっていく。この世には魂を磨きに来たのだと、まあ、磨くということにはその玉を磨くと言いますね。ある意味それこそダイヤモンドを磨くと言いますが、その磨くということの前に磨くに値するものと言いましょうかね。例えば磨くというからにはいくらか光り輝いているというもの、あるいはくすぶっているにしろ、まあそれを磨くわけでしょうけれども、もしそれが真っ黒ですすだらけというのでしょうかね、全然光も放っていないというものであったら、まあ磨く気にもならない、ああもうこれはダメだと、役に立たんと捨ててしまう、磨くにも磨きようがないということにもなりかねませんね。いわゆるあこれはもう磨きようがないと、磨いても磨けば光る、磨けば光り輝くに違いないと思うからこそ磨くわけでしょうからね。これはもう磨いてもしょうがないと、いわば まあ出来損ないだ、もうこれ以上磨いても光らないからやめておこうということになりますね。また捨ててしまおうということにもなったりいたしますが、その磨くことの前に、まあまずはすすを取り払ってきれいにするというのでしょうかね。そしてきれいにしてみて、これは磨く価値があるのかないのかというものを見定めてから磨くということになるのでしょう。磨いても仕方がないものを磨いても仕方がありませんからね。いわば私どもが命がある、生きているということは、神様がまだこの氏子は磨きがいがあるぞと、まだ磨くところがある、まだ磨けば光るぞと、まあある意味ご期待をかけられているからこそ、私どもがまだ命があるということではないでしょうかね。まあそればかりでもないでしょうけれども、その一つには命があるということ、それはまだ磨きがいがある、磨く価値があると神様が見てくださっている。もうこの氏子は磨きがいがないと、もう磨いても磨く余地がない、これ以上は光り輝くことはない、もう磨いても仕方がないとおぼし召されたならば、まあ私とまあこの世での命はないのかもしれませんね。まあそればかりではないでしょうけれども、私どもがこの世でまだ命があるということは、この氏子はまだ磨きがいがあるぞ、磨くところがあるぞと、もう一磨きしてみようという神様のご期待があるからということでもありましょうね。と、もう一つ思いますのは、この氏子は使えるぞと、この氏子は役に立つぞと、まあ、物でも何でもそうですね。もう壊れてしまったとか、もうこれは役に立たんとなったら、まあ、使い道がないとなったら、もうやはり捨てるしかないということになりましょうね。まだ使い道があるから取っているわけです。そこに置いてあるわけです。私どももまだ神様がご覧になって、この宿はまだ使い道があるぞ、役に立つぞと思われるならば、この世においてですね、この世においてまだ役に立つぞという思いがおありになるからこそ、まだ命があるということにもなるのではないでしょうかね。今朝いただきますのはその2つのこと。私どもが命があるということは、神様がこの氏子はまだ磨きがいがあるぞとおぼしめしてのことであり、あるいはもう一つは、この氏子はまだ使い前があるぞ、使えるぞと、いわば神様の役に立つぞと思われるからこそ、この世においての命がまだあるというような感じがするのですね。実は昨夜と言いましょうか、私が寝掛けにある方から LINE のが来ておりましたが、それをずっと読ませていただいておりながら、まあ難儀なところを通っておられるのですけれども、まあ大抵は困った時の神頼みですね。そのまあいずれにしろお礼が先だろうと思うことようなこともありますけれども、人間はなかなか神様にお礼を申すということはあまりありませんね。うまくいったら自分でうまくしたから言ったようなことであったり、偶然であったりというようなことで、神様のおかげでということがなかなか出てきませんけれども、困ったことになると、いの一番に神様お願いします、それこそ人間の力、自分でやるできる間は自分で やりますけれども、自分の力に負えないということになったら、まあ神様お願いしますというようなことになりましょうね。まあ大抵そういう難儀のもとというものは、私利私欲、我情我欲、身欲身勝手から来るところの願いというようなものが思い通りにいかない、いわば叶わない、自分の思い通りにいかない、自分の身欲身勝手から来る願い事が叶わないといったような時に、困ったな、神様助けてくださいと困った時の神頼みということになるのでしょうけれども、その難儀のもとは大抵はそういう身欲身勝手な願いが叶わない時、まあそういう時だけ神様を思い出すというようなことでしょうけれどもね。まあ内容としてはご多分に漏れずそういうようなことですけれども、やっぱり難儀といえば難儀ですね。その難儀をしておられる。そしてまあその最後の文言が、今心臓発作がですと、まあ病気がちでもあられるわけですね。で最後が心臓発作ですというところで止まっておりました。まあ苦しくなられたのでしょうね。まあそこで止まっておられおりますから、さあ私としてはどうなられるのだろうかと、心臓発作が収まられただろうか、どうなる、それこそ救急車でも呼ばなくていいのだろうかと、まあいろいろ思うわけですけれども、いろいろ思うわけですけれども、今朝新春記念の時に思わせていただきますことは、その突然死というものがありますね。あるいはまあ何と言いましょうかね、まあそういうお話を聞いたことがあります。その野球をご主人と一緒に見に行かれて、ご主人がトイレに行ってくると言ってトイレに伝えた、野球は終わったけれども戻ってこられない、それでまあどうしたんだろうかと思いつつ家に帰った、そしたら後で警察から電話があった、あなたのところのご主人がトイレで倒れて、そのまま亡くなっておられますということだったらしいですね。またもう一方のある方も、やはりこれはご主人がその奥さんと子供が日本に帰っている、その間にご主人がアメリカにおられたわけですけれども、それで誰かが訪ねてこられたのでしょうかね、その倒れておられるのを発見されたと、でも命はなかったと、まあ心臓発作というのでしょうかね。ある別の方はやはりこの老い子さんでしたかね、方もそのまだ若いんですね、50手前です。その方がやっぱり誰かが訪ねて行ったら、お父さんですかね、連絡がないかと言ってみたら、アパートの中で亡くなっておられたと、いわゆるそういう突然死というようなものがやっぱりあるわけですね。しかも若くて50前であったり、あるいはまあ70、80になってという方もおられましょうけれども、50手前で亡くなるという方もおられるわけです。事故に遭って亡くなるという方もある。ですからその今難儀をしておられる方が LINE で、今心臓発作ですと言って、そこまででまあメッセージが切れていたわけですから、ああこの方はどうしたことだろうかと、命はその後発作は収まっただろうか、助かれただろうかと思うわけですけれども、その難儀ということから考えると、いやもしかしたらこれは命乞いと言いましょうか、この方が 命がまたそのお生かしをいただかれますようにと願うのもあるけれども、むしろ心臓発作で今このままあの世に旅立たれた方が楽なのではないかと、まあいわばその難儀がなくなるわけですからね。もしかしたら今その心臓発作でこのまま亡くなってしまわれた方が良いのではなかろうか、その人の悩みということ、その人が抱えている難儀ということからすれば、もう死んでしまった方が楽だというわけですからね。ですからこれは果たしてどっちがおかげだろうかと、今心臓発作で倒れて命がなくなった、そうすればその難儀から、今の難儀から解放される、もしこれが命が継がれて命を吹き返すというのでしょうかね、であるならば、そのまた難儀な目が続いているわけですから、その難儀を持ち続けることになりますね。命が助かればそこには難儀が待ち構えている、命が助からなければもうその難儀はなくなる。これは果たしてこの人にとってどちらが良いのだろうか、このまま息を吹き返す方が良いのだろうか、それともこのまま死んでしまわれて楽になられる方が良いのだろうかと思いますね。まあどちらだろうかと、わからない、わからないけれども、それこそあとはご心願ご成就、神様の願いが成就しますようにと願う以外ありませんね。で今朝目を覚まして、さあどうなっただろうかと、もし命が長らえておられるならば、何かしらのメッセージがあるかもしれない、もしそのまま亡くなっておられるならば何もないだろう、しかし何もないということはそれで難儀から解放されたということでもありましょうからね、それはそれでまた良いのであろうと思いつつ、 LINE を見てみましたらメッセージが入っておりました。その心臓発作に関してはありませんでしたけれども、そのやっぱり難儀なことだと、これを何とかしてくださいといったような難儀なことに対しての、そこから逃れたい、助けてもらいたいということでしたけれども、それで私が思わせていただきましたことが、ああまだこの方は命を神様が授けてくださったんだな、いわばまだまだ難儀な、これからまだまだ難儀が続くのでしょう、それでもいわば難儀をさせる、これはこの方をまだ磨けば磨くことができる、まだ育てることができると、まだ育てようとしておられるのだなと、育つようがないならばもうそこで命を取ってもいいわけですからね、まだ命を腐っているということは、まだまだこの人は育ちようがあるのだ、磨きようがあるのだな、神様がまだ育てようと思っておられるのだなということが一つと、そしてさらに、ああこの人はまだ神様のお役に立てる人なのだな、神様がこの人を何か使おうと思っておられるのだなということが一つありますね。ですからまず思いますことは、目が覚めた、ああ目が覚めたということは命があるということですからね、胃の一番にありがたいこと、それは 目が覚めるということ、目が覚めたということ、そしてそこに、あ、今日まだ生かされている、まだ命があるという、その意の一番に命があること、これが一番ありがたいこと、その目が覚めたということにまずお礼を申させていただく。まだ命があります。今日一日、まあ一日あるかどうか分かりませんが、今とにかく目が覚めた、今命があります、生かされておりますという命があることへのお礼がまず第一ですね。そして次に、まあこれはどちらが先かとか分かりませんけれども、どうぞ今日も一日、神様のお役に立つ一日でありますように。役に立つと思うからこそ命をくださってあるわけですからね。どうぞ今日も一日、神様のお役に立つ一日でありますようにという願いがそこになされると、同時にまだこの氏子は磨きがいがある、育てようがあると思われるからこそ命をくださってあるわけですから、どうぞ今日も一日お育てをいただきますように、育つことができますようにという願い、この二つは必ずしていかねばならないなというものを今朝は実感させていただいたことでした。まあ、三つのことですね。一つの感謝、命があることへのありがたさ、感謝、そして神様のお役に立つ一日でありますようにという願い、またどうぞ今日も一日お育てをいただきますように、育つことができますようにという、このまあお育てをくださいと育つことができますように、まあ、これは二つ分かれるのでしょうか、同じになるのでしょうか、まあ、同じにしてよいようにも思いますが、どうぞお育てくださいと、お役に立たせてください、どうぞお育てくださいというこの二つの願い、この三つのことは朝目が覚めたら必ずさせていただこうと、まあ今日はそういうことを気づかせていただいた一日ですね。あ、一日というか朝ですね。どうぞ皆さんもそれこそ命があることへのお礼、目が覚めたことへのお礼、そして今日一日神様のお役に立たせてくださいという願い、そしてまた今日一日お育てをください、育ててくださいということへの願い、この三つは最低限させていただかねばならないように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。